でもさ、なんていうの？でも、テイさんの場合は、最近何してんのっていうのから聞きたいよね。
そうだね。
知らないけど、
今年はなんか結構まあいろいろ変化があったなっていう感じで、まあワークショップ、資格ワークショップはまあ淡々と続けてるっていう感じなんだけど、まあでも去年ぐらいからなんかそのいろんな人のリサーチにくっついて中国に行くみたいな機会が
ほ
まああって、でそれでなんか中国、まあ自分の国なんだけど、中国面白いなってなんか、まあやっと思い始めて、で、今年に入ってから、まあ自分でも何回か、まあ行って、向こうのアートスペースいろいろリサーチするみたいなことをやってて、そうそ
すごいね。すごい聞きたいことがたくさんありすぎるけど、
う。
いろんな人のリサーチについていくっていうのは、どんな系？
あ、なんか演劇の人が多いんだけど、なんか、
日本の？
藤原チカラさんって知ってる？
知ってる知ってる。
そう、なんかチカラさんが一番最初だったんだけど、その演劇クエストを中国、あ、違う、その一番最初行った時クエストじゃなくて、あれだ、なんか、武田力さんっていう、それも演劇のアーティストの人がいて、彼がなんかその上海で作品を作って発表するみたいなその機会があって、で通訳で一緒に来てくれみたいな感じで、
通訳で。
そう行って、で結局その武田さんの作品になんか通訳の役として私もなんか出演するみたいなこと
じゃあ
に
舞
なっ
台立った
て、
の？
そ
ウケる。
う そうでっていうのが一番最初で。その後にまたチカラさんが自分で、まあ、クエストを中国でも作るってことになって、
演劇クエスト、なんか簡単に説明するとどんな感じですか？
クエストは、なんか「冒険の書」っていう本があっ
まあ、
て、
完全ドラクエだよね。
そうそうそう、でそれにインストラクションっていうか、まあ、進むべき道みたいなのがこう書いてあって、で自分でまあどっちに行くか選んで、でどんどん読み進めていくと、まあ、どっかにたどり着くみたいな、ま
路
ず
上？
路上路上、路上を歩きながら、
タス
まあ
クを課せられていって、
そうだね、
何を選ぶかは観客次第
そ
で。
う、で見られるものも当然その路上だから、その演者とかもいないし、その季節とか時間帯とかで変わる
いいね。なるほど。の通訳とかもやってた。
そうで、その時は、まだリサーチ段階だったから、とりあえずその一緒に街を歩く中で通訳をやったりとか、まあ誰かと会う時にちょっと通訳をやったりとかするっていう感じだった
もうさ、
かな。
中国語が母語？
そう。
中国語が母語だよね。
そうなんだけど、でも中国の方が怪しくって、で、それも、だから、なんか、その通訳っていうのも、本当多分、チカラさんだから、許してくれてるっていう感じで、なんか、その、私、そんなに喋れませんよっていうのを話してあって、だけど、それでも、なんか、てか、むしろそっちの方がいいから、一緒に来てほしいって言われて、なんか、それは成立してるんだけど、だから、なんか、チカラさんが、公のトークショーとかやるときは、別の人が作るみたい
なるほどね。
な。
じゃあ日本語の方がうまい。やっぱそうなのね。
そうそう。
これで中国語のがうまいとか言われたら気持ち悪いなって思って。すげえな、
絶
み
賛
たいな。
勉強中。
なるほど。すげえ。でも、いるかも。その帰国子女で、向こうは結構長かったけど、日本の期間がその長いを超えて、なんていうのかな。難しい言葉とか、自分の活動領域の言葉とかっていう難しい単語とか言い回しとかを覚える前までいたから、日常会話は完璧だけど、なんかお仕事はできないみたい
そう
な
そう。
友達はいる、英語で。
そうなの。あ
結構
と、
近い。
近い。で、なんかすごいちょっと難しい なんか観念的な話とかは訳せないし、
うんうん、ああそうね、そうね、
とかあと、うん、読み書きが私ちょっと結構ダメで、
うんうんうんうん、
もう読みの方はまだだなんかなんとなくこう飛ばしながら読めるから、
うんうんうん、
なんとなく推理しながら読めるけど、書くのは結構
辛いものがあるって感じ。待って、最初言ってたのはリサーチでついていった、うん、それはチカラさんとかがほとんど、
う
ん
う
ん、
そうだね、最初そうだね、チカラさんと一緒に、チカラさんと武田さんと一緒に一回行って、
うん、
でその後にチカラさんと一緒に行って、
うんうん、
その後にまた武田さんが中国で作品作りたいっていうのと、
うんうんう
ん
う
ん、なんか私が自分で、まあ、中国いろんな都市回りたいなって思ってた時期が重なって、
うんうんうん、
ちょうど、
うんうんうん、
じゃあだったらもう一緒に行こうよみたいな話になって、なで、
うん、
一緒に今年1回行って、
その中国面白いかもなってやっと思ったっていうのは何がきっかけ、うん、
なんだろうね、うん、なんか今までは結構そのなんか中国ってやっぱりすごいめっちゃくちゃでいろんなことがノールールみたいな感じで、
はいはい、
でも日本の生活長かったから、
うん、
あそうそう、私高校だけ2年間上海に戻ってた。
あそうなんだ、知らなかった。
なんかその時とかは、うん、まあ、結構嫌いな部分も多くって、
うん、
中国の、
うん、
なんかもうなんで列作れないんだよ
作んなそうだな、うん、
そういうこととかが、
うん、
嫌だなって思ってたんだけど、でもなんか最近、まあ、もっとね自分が大人になって戻ってみたら、
うん、
まあ、なんか結構こっちの方が気持ちが楽だなって思って、
うんうんうん、
暮らしやすいなって思い始めて、
はいはいはい、
結構面白くなってきた。
うん、
なんかそのルールがないってことは、じゃあ自分もなんていうかな、何をやってもいいっていうことだし、
うん、上海にそれも最近も行った？
うん、上海も行ったけど、うん、上海以外の都市も結構回ってて、
都市部？
都市部に限らず、
うん、
なんか多分あんまみんなが旅行で行かないようなとことか。
へえ、うん。そのさ、何カオスっぷりっていうかさ、
うん、
ノールールぷりはさ、最近中国すごい発展がすごい目覚ましいと思うんだけどさ、うんうんうん、変わらず相変わらずノールール。
そうだね。でもその上海とか北京とか、
うん、
あと深圳とかってい
う
の
は
中国の代表的な大きい都市だと思うんだけど、
うん
うん、そこはもう発展ぶりが全然違うから、
うん、
なんかまあ割と東京に近いみたいな感じがあるんだけど、
うん、
でもそれでもなんていうかな、やっぱり暮らしてる人の気質とかは結構違うから、
あへえ、うん、
なんだろう、なんかオブラートに包んで言うとかないし、
うんうん、いいねいいね、うん、
とかなんか お店の接客とかも、
うん、
なんか日本みたいにお客さんを立てるとかもないから、
うん、
なんか勝手にやれみたいな感じだし、おもてなしとか
そういうのない。え、その最近大人になってから行ったから面白いのか、最近の中国が面白いのかってどっちなんだろうって思って、どっちもなのかな。あ
でもどっちもかな、
うん、
多分発展、なんか古いものをバンバンなんか何の躊躇もなく壊して新しいものを作ってるっていうのは今相変わらずだし、うんうん、
なるほどね、
それも面白いなって思うし、うん、
中国すごい今ね一番行きたいかも、国としては、
うんう
ん、なんかグレートファイアウォールがあるじゃないですか、
あ壁がね、
はい、あの壁のおかげで、でも中国って独自の発展を遂げてるなっていうのも思ってて、
うんうん、そうだね、
なんか何でも真似するけど、何でも真似するってイメージすごい強いと思うんだよね、うん、日本は、うん、でも日本よりずっと進んでるところもめちゃくちゃ多くて、うん、で、キャッシュレスだってさ、もう完全に進んでるじゃん、都市部は。
完全に。なんか。友達とか半年間財布に触ってないって言って
たし。うん。
うん、
あと、なんか、本とかもさ、漫画の読み放題サービスみたいな、本読み放題サービスみたいなのもさ、
う
なんか、この間教えてもらったんだけど、そのアプリ使って読んでると、何分かずっとそのアプリを起動してると、何ポイントかもらえて、そのポイントを使って次の本が買えるみたい
あ
な。
るある。
あるでしょ。だからもうなんていうの？全然進んでるじゃん。なんか、考え方が。
そう
ええー、っ
ね。
て。
あとなんか、お年玉ばらまきとかもある
う
し、ウィー
んうん。
チャットとかもそ
はい
ういうのや
はい
るから。
はい。あるよね。いや、だから、なんかアプリとか、特にだけど、エコシステムみたいなのか、もう全然中国すげえじゃんみたいな、怖って感じ。だから、アートもそれは面白いだろうなとかも思ってるし、行ってみないとわかんない文化とかもすごいいっぱいあるんだろうなって思ってるし、結
で
構
も、
ね、気になるところ。
そうだ
う
ね。
ん。
でも確かに壁の存在はなんか結構大きいなと思ってて、なんか壁があるからこそ、壁があるのいいと思わないけど、でもあるから、なんかいかにそれをくぐってやろうかっていう そういうのが生じるし、で、政府も、なんかことあるごとに、まあ、きつくするんだよね、
う
その、
んうん。
なんか壁が急にきつくなって動画全然見れなくなったとかって一瞬なるんだけど、で、みんななんかまたいろんな方法探して、また見れるようになるみたいな。
なる。
すぐ見れるようになるみたいな。
それすごいよね。で、し
そう。
かも中の人たちさ、その困ってないじゃん。見れるから、だって
そう
どう
そう
せ。
そう。
だけど、なんか使うってなると不便だから、自分たちで工夫してもっと使いやすくしちゃうし、中だけで回せばいいから、なんか、他からの干渉も受けにくいとか、なんか、集団でさ、どういう集団を作るかとか、どういう、風にしたら、これ今後文化が、今すごいグローバル化とか進んで、全部フラットにな価値観っていうのになってきてるような気がするみたいなって、ずっと言われてるじゃん。もう10年以上多分言われてるけど、そのなんかすごいフラットなものからどう突出した文化とかできるかっていうと、なんかガラパゴス諸島じゃないけど、そのクローズになることっていうのは一個有効な手段なんじゃないかっていうのはずっと思ってて、で、門はあるんだけどね。開いてんだけど、ある程度なんていうの？規制がある。制限があるからこそ創意工夫が生まれるみたいなのは大事なんじゃないかって思ってるんだよね。閉じたコミュニティみたいな。で、なんかサロンみたいなさ、すごい閉じたコミュニティも最近すごい増えてるじゃん。オンラインサロンとかも
な
そう
る
だ
ほ
けど、
ど。
なんか情報が Facebook とかなんか YouTube とか Google で全部回ってるように見えて、本当になんか価値のある情報は、なんかメッセンジャーのグループの、その業界のメッセンジャーのグループの中にだけあるとかさ、あるじゃない。なんかそれを中国すごい感じてて、すげえ面白いんじゃねえかなってい
か
う。
に。そうだ
う
ね。
ん。
なんかその、情報がすごい階層になってるなっていうのは感じて、なんか特に街歩いてその辺にいる人と話とかすると、なんかその公には言えないこともたくさんあるから そう、当然たくさんあっ
そう
て、
だ
だ
ね
から公には絶対、公の層ではそれは絶対ない。ない情報なんだけど、でも市民レベルで行くと、なんかなぜかみんな知ってることがあるっていう
受けるな。あと、なんだっけな。WeChat かな、それも。なんか WeChat のさ、ニュース機能みたいなのがあるんだって。なんだよね、確か。で、それのシェアがあるから、なんかニュースとか読まない
そうだ
し、見
ね。
ないみたいな。それが一番情報早いからと
そう
か。
だね。それはそうだと思
すごいよね。な
う。
んだろうね。ずっと、いや、わかんない。なんか、吹き矢が飛んできそうだからやめます。やめましょう。やめましょう。うん。いや、でも、面白い。面白い。
そう。なんか、まあ、これは大したあれじゃないんだけど、でもその武漢っていう私の出身の町があって、そこをこうふらふら歩いてた時に、その出会ったおじいさんから聞いた話なんだけど、その武漢って夏めちゃくちゃ暑い場所なのね。
へえ。
もう40度超え当たり前
や
みたい
ば。
な。そう。
へえ。
毎年そうなんだけど。で、なんだけど、天気予報では絶対40度を超えないの。で、それなんでかっていうと、そのなんか武漢のその湖北省の多分法律で、 その40度を超えると会社を休みにしなきゃいけないっていう法律があって、だから天気予報でその40度超えのことが放送されることはない。
素晴らしい。すごいね。ブラック企業じゃないけど。
そう。
うん、
だけど、まあそんなの嘘だってみんな知ってるから。
楽しいな、それ。そういうのいいな、でも。やばいね、
うん。
40度超えるってさ、どうなっちゃうの、
うん、いや、もう、息苦しい、なんか。
息吸えないよね。
もう、うん、まあ、吸えるけど、うん、もう、100メートルでアイスアイスって。100メートルごとにアイス
食べる。体冷やしていかないと。やばいな。体温より高いだけでだって驚きだもんね。
うん、
36度超えると。
うん、
しかよ、砂漠かよ。え、夜は夜は寒い？
いや、暑い。夜も暑くて。
あ、じゃあ砂漠とはもう違うんだね。普通に暑いんだ。
で、そう、一応、まあ、都市だから、武漢も。なんか今結構、日本の企業も進出して、工場とか作ってるから。
あ、そうなんだ。
割と、
うん、
まあ、都市部で、コンクリートとかだから、
うんうん
うん、暑いね。
なるほど。なんか最近、そのテック系の仕事をしてるからさ、俺も、たまに。うん、なんかそこで深センは結構やり取りあって、
うんうん、あ、そうなんだ。
そうそうそう、深センすごいね。
すごいよね。私も今年初めて行ったの。
ああ、
すごかった。
すごいよね。あそこのなんかね、国際空港が今計画段階らしいんだけど、そこになんか携わってる人もこの間あったよ。
日本に、そうなんだ。
日本の企業もなんか入ってるみたいで、でかいよって言ってた。
いやー、すごかった。なんかその電子機器がまあやっぱ有名じゃない？
そうそうそうそう。
で、それでなんかそのなんていうの、なんか泥棒市みたいなところがあってなんか名前が泥棒、なんで泥棒市なのかよくわかんないんだけど、あって、
いいね、
でそこ行ったらいい、
ね、うん、
もうなんかアップルの製品だけ売ってるのね。
本物？
でもわかんない。で、しかもなんか全部分解された状態で売られてて、
うん、すごい、アップルがしかもすごいね。
そうで、でみんなそこでもう好きなパーツ買ってオリジナルの iPhone とか作るみたいな、うん、
組み合わせてね、
組み合わせて作る。な、何これと思って
落ちたいだね。やばいな。
いや、なんか買いたかったけど、ちょっと見分けるあれがないから買えなかったよ。
そうだね。ジモティに相談しないと。
そうそう、
うん、すごいな。いや、やばいな。秋葉原とか行ってる場合じゃねえな、マジで。深セン。深センは近い？
深センは、から武漢、
うん、うん。日本から行くとしたらどういうルートで行くの？
は直行便出てるんじゃないかな。
まあそう。
うん、
深センのこ、なんかさ、メールで深センとやり取りはしてるけど、
うん、
行ったことはなくて。
あ、なんかね、香港のすぐ上。
うん、ああ、そうなんだ。
うん、
へぇ。
1時間ぐらい電車。
あ、じゃあ、それだ、それかもね。なんか国際空港を作ってるって話を聞いたから、うん、今空港ないんだって思ってたの。
うん、あ、でもそっか、ないのかな、じゃあ。
わかんないけど。
うん、
へぇ、受ける。そうなんだね。
うん、
話が広がりすぎるな、中国話は。で、待って。最近行く機会があるリサーチで、で、それはチカラさんとかだった。うん、で、興味が湧いた。は、
うん、
まあ、いろいろ、息苦しくないなっていうのがあって、
うん。
で、最近自分でも行き始めた。
うん、
は自分のプロジェクトで。
そう、プロジェクトでっていうか、最初はプロジェクトとも思ってなくて。う
ん、あ、興味あるし。
そう、興味あるし。うん、まあ、行ったことない年もすごいあるから、うん、とりあえず回りたいなっていうのがあって、うん、で、あとその、まあ、人づてに結構その中国にも面白いスペースあるよっていうのは聞いてたから、うんうんうん、とりあえずそれ全部回りたいなっていうのがあって、
はいはいはいはい、
で、とりあえずそのオルタのスペースを、
うん、
まあ、できる限り調べて回るっていうのをやろうかなと思って、
うん、どうでした？アートスペースは、あちらの。
ああ、うん、面白いところも何箇所かやっぱりあるけど、
うん、
でも本当に少ないっていう感じ
かな。あ、そう。
面白いところは。
へぇ。
で、なんか、いっぱいあるところは、うん、やっぱり商業的なところが
すごく多
くて、
ね、うん
うん、
なんか、その、捕まっちゃうからさ。
そうそうそう。そう
面白いことすると。
そうなの。
捕まっちゃうから、その、一元さんは分かんないところでやってるってこともある？
ある。 ある。
じゃあ面白いアーティストはいっぱいいるけど、
そう
みたいな。
そう。
スレスレの話、
うん。そうなの、そうなの。で、だから、まあ、どっか一個行くと、
うん、
そこの人が紹介してくれるから、
うんうんうん、
まあ、今ずる式にこう出てくるみたいな感じなんだけど、うんうん、そう、だからやっぱ、事前に調べても全然出てこないってい
う。あ、やっぱそうだよね。
うん。
うん、面白いな、うん。でもやっぱ面白いとこは限られてたんだ。
そうだね。で、なんか、こう行きたかったけど行ってみたら潰れてたとかもすごい多くて、
うん、潰れてないかもしれないけどね。
そうかもしれないけどまあでも
そのそ、ね、一旦なかった、
まあ何か圧力がかかって、
うん、ああ普通にそういうことか。
普通にそういうことが結構ある。ライブハウスとか結構多いんだけど、
ああそれはすごいね。なんか中国のライブハウスから出てきたアーティストとか、
うん、
最近多いよね。有名だよね。
そうなんだ。私なんか音楽結構疎くて、
あのブッダマシンの、
うん、
ね、あのアーツカウンシルでさリサーチの仕事してたじゃない、
うんうんうんうん、
俺その時にあの知ったんだけど、
うん、
FM3 っていう、まあもうなんていうの、別に有名な方々ね、これは、
うん、
FM3 っていうなんかコンビかな、
うん、
の作品見る機会があって、
うん、
でその人たちも北京、
うんうんうん、
から出てんだよね、
うんうんうん、
でそれで興味持って、うん、なんか中国の音楽事情とか調べてたんだけど、
うんうんうん、
結構やっぱ面白い人多いみたいで、うんうん、ただなんていうの、ぶったましもそうなんだけど CD で聞くっていうよりやっぱライブの方が面白いのかなって、わかんない、俺のまだそんなに深くリサーチしてないからあれだけど、うん、っていう感じの印象だったの、ちょっとリサーチした感じで、
うんうん、
だから向こう行かないと聞けないだろうし、うん、ていうか向こうでもどうやったら聞けんだろうみたいな人が多くて、人づてに聞いたりしても、
うん
うん、ふーみたいな、これは行かないとやっぱり行けないのかなみたいに思ってたところ、
うんうん、
だからライブハウスが潰されてるっていうのはあのめっちゃ熱いなと思った。ってことは面白い人いるってことだなってこと
じゃん。そうだと思う。
そうだよね。
そう、
うん、
でなんかでも北京は、
うん、
なんかそのまあ政治の中心地だから、うん、一番その、うん、まあ、締め付けが硬、
はい、
いところなんだけど、
うんうん、
でもなんかなぜか北京はすごくライブハウスが多くて実は、
うん
うん、
商業的だからとかってこと、
うん、それもねあると思うんだけど、うん、そう、
中国今何流行ってんの？
流行り、
うん、中国今何が熱いんだろう？いや
何が熱いの？
わかんない、何でもいいけど、なんか流行ってたりするのかな。
流行りか、流行り早いからな、なんか入れ替わりがね、なんか何でも流行りはなんかあるんだけど、
うん、
例えばなんか食べ物、
うん、
とかも、まあ、なんか今その若者の間で流行ってるおつまみが、
うん、
ザリガニ
なの。あ、ザリガニなんだ。
そう、へえ、なんかちっちゃいザリガニをニンニクとか、
うん、あでもうまそう、
濃い味付けでこう炒めたやつをつまみに食べるっていうのがすごい流行ってて、
うん、
でも それもなんか結構何年周期かで
変わる、うん、もうどんどん変わっちゃうんだ。そっか、
うん、
へえ、話がそれたな。で、まあ、いろんなスペース巡りっていうことをしてたのね、
うん、
で、なんだっけ、その後は、
そうで、それで、うん、まあ、それで武漢にも行く機会があって、そのなんかうろうろしてる、
うん、に地元にね、
そう、
うん、
で、それで武漢でなんかある日本人のおじいさんに出会って、
うん、
でその人はなんか8年ぐらい前になんか単身武漢に乗り込んでって、
うん、
でなんか一人でカレー屋を始めて、
うん、
なぜかそのカレー屋がなんか武漢でめちゃくちゃなんか今人気が出てるっていう、うん、謎の日本人のおじいさんがいて、
ウケる、
そう、でその人になんかまあ会いに行ったらすごいなんか意気投合して、
うん、はいはいはい、
でなんかお前もカレーやれみたいな話になって、
おお
そう、 で、なんか、ああ、カレー面白そうだな。
うん。
ってなって、
うん。
まあ、カレーを、なんか、やりつつ、中国に何か、で、何かやるっていうのはいいかもなって思い始めて。
うん。
って感じ。
今。
今。
カレーは何？その人の店でやるんじゃないでしょ？
じゃない。そう、
結局。自分とこでやるの？
そうなの。なんかね、いろいろ、まあ、迷ってたんだけど、うん、結局なんかその人が、まあ、別のお店のオーナー、
うんうん、
なんかあるバーのオーナーを紹介してくれて、
うんうん、
でそこのバーのキッチンをなんか全部貸すから、
うん、
なんかもう勝手に好きにやってみたいな感じの話に今まとまってる。
夜はバーとして営業するってこと？
そう。で、まあ、バーもやりつつ、うん、カレーも出しつつ、
うん、
でそこのバーもともとライブとかをやってる場所で、うん、でしかもスペースっていうか、まあ、結構使える場所がいっぱいあって、
うんうん、
でなんか別にワークショップやってもいいし、映画の上映会やってもいいし、なんか演劇の公演とかやってもいいし、なんか好きなことやってみたいなこと言ってくれて、
すごい。
だからいろんなイベントも企画できるからちょっといいなと、
うん、いいね、
うん、
へえ。でそこでカレーを売るんだ、
うん、
この間のカレー、
そう。で、カレーは、なんか別、
うん、
なんだろうな。まあ、ある程度、レシピは考えてるんだけど、
うん、
でもなんかあんまり決まったレシピを持っていくみたいなつもりはなくって、
うん、
そう、なんかそのカレーが面白いところって、多分、その土地で作ってると、
うん、
その土地のなんかに染まっていくっていうか、変わっていくっていうのが結構面白いなと思って、
はあはあは
あ、まあ食材もね、当然土地によって違うし、
そうだね、うん、
で中国なんかスパイス、
うん、
中華のスパイスもたくさんあるから、
うん、
なんかそこでなんか変わっていくっていう風にしたいなと思ってて、
なるほど、うん、
そうそう、だからまあわかんない、カレーがどうなるか、
泥棒市でスパイスを仕入れて、なるほどね、ほ
う
ほ
う
ほ
う。
が中国話か。とりあえず。
うん、
今そこまで。
うん。
面白いな。え、ちなみにそれいつから行っちゃうの？
4 月ぐらいって思ってるんだけど、
うん、
まあこっちの、なんか、あの、いろんなことが済んだら。
う
ん
う
ん
うん。
年度末のね、
なんか、こととかあるから。へぇ、こっちのいろんなことは、今主な活動としてはやっぱり、視覚障害者の、
うんうん、
と作る美術鑑賞ワークショップが主、
うんうん、そうそう、
あれはまだあの横浜というか神奈川
でやってる、あれはね、いろんなところでやってる、
うん、
そう、あの特に拠点とかはないから、
うん、じゃあ俺が参加した時がたまたまそこでやってただけで、
今年は写真美術館と、
うん、
まあ年を通して一緒にやりましょうみたいな話になってて、
へ、
なんかその各展覧会でやったりとかしてるんだけど、
うんうんうん、あれはさ、まあいろんな語られ方もすでにしてると思うけど、
うん、
結構有名だもんね、あれも。
そうなのかな、
うん、結構みんな知ってるイメージある。
そうか、
うん、わかんない、うん、このラジオのポッドキャストの視聴者は知らないかもしれないから、
うん、
この話しても面白いかなとは思うけど、
うん、
いやーどうだろうな、あのさ、視覚障害者と作るじゃん、
うん、
視覚障害者のためのじゃなくて、
うん、
そこは面白いなと思っていて、うん、で、なんていうの、視覚障、え、あれ端的に説明できます、あのプロジェクト
端的に、うん、まあその視覚障害者と一緒に、うん、まあ、視覚障害者と晴眼者が一緒に会話をしながら、
うん、
美術作品を鑑賞するっていう、
うん、
まあ、ワークショップなんだけど、
うん、描写させたりしながら ね。
でもそれは、なんていうかな、一般の人が7、8人ぐらいのグループになって、
うん、
まあ、お互いラフな会話をしながら話をするっていう感じで、
うん
うん、だから、まあ別に見える人が一方的に視覚障害者の人のために説明をするっていう回ではない
ではないよね、
うん
うん、と作るだもんね、
うん
うん、 あれさ、なんていうのかな。いつもさ、考えるたびに宇宙人のことを考えるんだけどさ、
え、どういうこと？
なんか、文字とか言語ってさ、なんか、絵が文字とか言語と同列だとしたらさ、何かのその考え方とかさ、コミュニケーションの手段とかさ、知識とか、認識とかを保存するために、する機能があるじゃん、絵には。でもさ、なんていうのかな。視覚じゃん、あれ。視覚の、を前提に書かれてるじゃん。でもさ、視覚障害者と言われる人たちは、まあもちろん目見えるようになっちゃったり多分これからするけど、
そうだね。
余裕でするけど、でも、それがないわけじゃん。持たない人と、に、なんて、視覚障害者のための美術ワークショップ、美術鑑賞ワークショップだったら、今やってるのは作るだけど、のためのだったら、教えてあげるになるじゃん。でも教えても意味ないじゃん。だってメディアがさ、その視覚を前提に作られてるから。で、作るだから、なんていうのかな、宇宙人がね、UFO で、こう、地球に来るとするじゃん。したらさ、アライバル、
あ、見たよ。
見た？邦題、メッセージ。あれもさ、なんか、まず、コミュニケーションの手段が言語じゃないから、なんていうの？どうやってコミュニケーションを取るかとか、言語っても全然違うから、わかんないみたいなね。で、その通訳をする必要がある、じゃあ。と同じかなと思ってて、なんていうの？宇宙
そう
人
だ
の認
ね。
識の仕方を、人間は100%わからない。けど、一緒になんかその、宇宙人が来た時の訓練になるなと思ってて。通訳っていうのは、どうやったら、パラダイムとかってあるじゃないですか。で、協訳不可能性っていう言葉があるのね。で、それは何かっていうと、クーンだっけ？クーンさんだっけな？それ言ってるの。有名なのは多分そうだけど、何の話だっけ？例えば、酸素っていうのを、物が燃えるときは酸素が必要。で、金属とかっていうのは、地球を作ってる元素の一つだ、みたいな。で、酸素も燃える元素の一つだ、みたいな考え方を、すげえ、うろ覚えだな。が、今の近代科学だとして、錬金術の人は、そういう、もう思考の体系じゃん。錬金術の人は、空気だから酸素とかじゃなくて空気だし、金属、と空気は同じ、なんか、五大元素の一つだから、
なるほど。
なんか、酸素が燃えるんじゃなくて、火と空気がある。なんかね、全然正確な言い方じゃないから、専門家には怒られるかもしれないけど、パラダイムが違うから、優劣をつけがたい。から、分かり合えないというか、どっちが正しいとかでもないし、考え方が根本的に違うから、そこで言い合いができない。比較ができないけど、前提としている世界の認識っていうのは一応あるじゃん。だから協約不可能なところがあるっていうのは一方で、協約できるところも存在しているかどうかを知れる。で、どこが不可能性を持ってるかっていうのも知れるよねっていうのはあって、で、視覚障害者と作る美術鑑賞ワークショップの場合は、同じ人間だし、視覚以外のところは協約可能だけど、視覚の部分とかが協約不可能で、そこの、なんていうのかな。言語化してみるじゃん。その視覚がある人。で、それに応答してみるじゃん、視覚がない人が。っていうところが、その協約不可能、そもそも視覚が晴眼者の人たちが、 ですら協約不可能なところがあるよねっていうのがすごい浮き彫りになってくる感じがしているのね。
そうだね。
うん。
うん、
で、なんかその、最近さ、
うん、
なんかちょっとね、この話するかなと思って、ちょっとだけ調べたんだけど、
うん、
国際会議でさ、
うん、
宇宙人との対話方法っていうのが、
うん
真面目に議論されてんだって。
へ
何回か。もう3、4、3回ぐらい。
へ
で、その記事前に読んだことがあって、うん、なんかメッセージングトゥエクストラテレストライアルインテリジェンス。っていう、
うん、
METI っていう、
うん、
地球から宇宙にメッセージを発信して、地球外知的生命体を探すプロジェクトがあったり。
うんうん
するんだって。
へ
ぇー。で、なんか、同じ宇宙の文法、ルールを持っている。
うん。
としても、地球人と火星人が。
うん。
うん、意思疎通、文法よりも意思疎通の方法が、どんなものなのかの方が重要だよねって言ってるみたいな。
うん。うんうん、
があって、うん、そんな記事前読んだから探したら、同じ記事見つけて。
うん、うん。
なんかね、これを思い出す。
うん。
でも、そのワークショップ。
そうだね。なんか、そうだね。まあなんか私は、私自身は見える人だから、
うん、
なんか見えない人と、まあ、付き合い長いけど、
うん、
でもやっぱり分からないなって思うことの方がやっぱり多くて、
うん、
でも、そのワークショップで、まあ、一緒にその話せてるのは、うん、多分お互いにそのなんか見るものを見るってどういうことなんだろうっていうことにお互いに興味があるから、
うん、
多分同じことについて話ができるのかなと思ってて、
うん、
でその見るっていうのは別に何か答えが決まってるわけではないから、
はいはいはい、
その都度違うのかもしれないけど、
うん
まあ、お互いにとっての見るについてみんなで考えようみたいな場なのかなっていうのは思ってるんだけど、うん、
もうだいぶ長いよねやり始めて、うん、どのぐらい
2012年からだから
もう最初からやってるよね、
うん、
しかも、
うん、
12年から6年
そうだね7年目かな、うん
すご。
すごい
すごいよ。6年、7年、同じプロジェクトがアートで続くってなかなかないよね。
ね。いや、でもなんか、難しさもあるよ、やっぱり。
うん。
なんか、その、やっててね、うまくいかない回とかも当然あるし、
うん、
なんかその、例えば、その、見える人が、もうめちゃくちゃ一生懸命説明してしまう回とかもあるので、
ああ、
分からせようみたいな感じで、
はいはいはい
はい、それは何が失敗かっていうと、やっぱりそれなんでそれをするかっていうと、なんか悪気があるわけじゃないと思うんだけど、でもそれは要はなんか。私が見ている状態と同じ状態になってっていうことだと思う。
うん
う
ん、
そうだから、でもそれは多分無理だし、うん、なったかどうか確認する術もない
し。ないし。だよねってならないし。
そうそうそう。うん、
そうだね、
うん。
うん。確かに。他なんか、その積み上げてきて、6年、7年やってみて、こう変わっていって、ワークショップ自体が変わっていったこととか、なんか溜まってきた知見とか、
うん、
そういうのってある？
変わってったことか、なんだろうね。まあでも最初は本当にまあ淡々と同じようなワークショップをいろんな展覧会でやり続けるっていうことをやってたんだけど、なんかそのワークショップってその参加する人数がすごい限られる、
はいはいはい、
うん、すごい少数の人しか参加できないし、その場にいないとまあ共有できないことも多い
じゃない、うんうん、
でまあアーカイブとかもやったりしてたけど、それでもまあ 限界はあるなっていう感じで、うん、去年そのじゃあワークショップとちょっと違う形、このなんていうこの団体がやってきたことをワークショップではない形にするとしたら、どんなことができるかっていうのを考えて、うん、なんかその音声作品って言われるんだけど、はいはい、音声、美術作品に音声ガイドではなくて、
うん、
音声作品をつけるみたいなプロジェクトをやってて、
うんうん、
そうで、それは演劇の俳優の人たちと一緒に作ったんだけど、
はい、
それは結構新しかったかなっていう、
うん、あれ結局どうでした？やってみて。
あ、すごいなんか面白かった。まずは俳優すげえなっていう俳優っていうか、まあアーティストすげえなっていうのは一番思ったことかな、うん、やっぱりアーティストの力でしか作り出せないその世界があるっていうか、私たちが多分いくらワークショップを積み重ねたところで、
うん、
多分これは作れなかったっていう部分はすごい感じたし、あとワークショップやるのとすごい違うなって思ったのは、まあものすごいワークショップの参加者に比べたらものすごいたくさんの人が体験してくれて、
うん、
ですごくなんかいつもと違うなって思ったのが、私たちのことも知らなければ、
うん、
なんか俳優たちのことも知らない、
うん、
なんか本当にたまたま美術館に来た人たちが体験してたのね、うん、ほとんどの人がそれ、うん、アンケートを見る限りの、
はいはいはいはい、
もうそれがなんかすごく面白かったし、
うん、
そのみんなそれで、まあ、満足っていうアンケートを書いてくれたっていうのがなんかすごい一番良かったことだ。
それは今美術館に展示したの？
そう、
その作品、音声作品は
そう YouTube にアップしてあって、うん、で美術館のその対象になる作品の横に QR コードを設置してピッてやると聞けるみたいな。
それは追体験じゃないけど、追体験というか、
うんうん、
今僕たちはそれを鑑賞することはできる。
うん、
URL さえあれば、
そう URL で YouTube に残ってるから、
あ、そう、
うん、弾けるし、で、
まあ、作品が画像でとか
変わっちゃってるやつもあるんだけど、うん、常設でもずっと同じ場所に置いてあるやつもあるから、
あ、そうなんだ、
うん、それは聞ける。
なるほどね、
うん、
変わっちゃってるやつに関しては画像とかで出てたりするかな、調べれば。
そうだね、それは調べれば出てくるし、
うん、
まあ、展覧会が変わった時にまた出てくるっていう可能性は。
ああ、なるほど、ね、
うん。でも位置がね、変わっちゃってるから、
うんうん、
全く同じ体験にはならないかもしれないんだけど。
うん、あ、じゃあ、URL ちょっとポッドキャストに載せとくので、
そうだね、
皆様もよければって感じだね。
ぜひぜひ、
うん、なるほど。OK。そんな感じ、
うん、
で、その作、あ、何？アーティストじゃないとできないな、すげえなっていうのは、
うん、
なんか、跳躍っていうかさ、飛躍をすることってあるじゃん、
うん、
アーティストって、
うんうん。
の積み重ねて、なんていうのかな、データを貯めるっていうんじゃなくて、仮説を立てて一回飛んでみるみたいな。それが間違ってたとしても。
そう。
そこかな、やっぱ。
それはすごい感じた。
あ、
で、そうなんだよね。で、なんかその作品、まあ音声ガイドって大抵一つの作品の前に立って、
うん、
まあ聞くみたいなものだと思うんだけど、うんうんうん、なんか私たちが作ったやつは結構美術館の中をまあ歩かせるインストラクションみたいなのも入ってて、うんうん、で、なんかその空間と、なんか自分が聞いてる音声と、あとなんか動いてる自分の体、
うん、
をなんか融合させる体験を作り出すみたいなことが、うん、これはもうアーティストの仕事だなっていうのはすごい思った。
へー、なんか今度さ、うん、今自分が作ってる音楽の作品がさ、
うん、
サウンドのデザインに近くて、景色とか空間とかをどうやって音で絵を描くみたいな、
うん、
どうやって描写できるかなとか、どういう世界を作れるかなっていうのをちょっとやってるから、よかったら意見が欲しいかも。
ぜひぜひ。
しんない、そういうことってね、なんか誰でも思いついてるんだろうけど、実際にちゃんとした規模、それなりの規模でやってる人って少ないと思うから、ちょっと意見が聞きたいかな。そっかそっか。で、そっからは、また、黙々とワークショップを続けつつ。
ちゃんとやって、でもそうだね、今年になって、望むか望まざるかに関わらずなんだけど、ひしひしと感じるのは、やっぱりオリンピックの影響がすごい出てるなっていうのを感じて、っていうのはその、依頼として来る仕事が、結構そのうちの館の職員の研修やってくださいとか、講演会やってくださいみたいな依頼がガッて増えて今年に。
はいはいはい。アールビットとかね。そっちもね。
そうそうそう。そっちも増えて、なんかこれはもう明らかに何か影響が、
あるよね、
っていうのは感じてる。
本当にそれこそ去年からすごいじゃん。なんかあれだよね、厳備、になんかそういうかもあるでしょ、
今。できたよね。ね、
で、名前忘れたけどさ、あの女優さんがトップに立ってるさ、団体とかもあるでしょ、アルブリットの。
女優さん？すごい忘れちゃった。
この人。東千鶴さん。アウトサイダーアート。
はいはいはい、
とかも、いきなり、結構さ、この記事とかも去年の夏だし、やっぱ去年あたりからすごいそういうの出始めて、
ね、
で、共通の知り合いもさ、何人かアルビュットとか、
そうだね、
アウトサイダーアートとかさ、みたいな、あるじゃん、やっぱね、こういう、なんかなんだろう、こういうこと言いたくないけど、いいように使われちゃってるっていうのもあるじゃん。そういうことじゃないし、みたいな。あと、アルブリュット自体も、定義もう一回問い直さないと、もう古い概念だからさ、今のは。
そうなん
だ。ね。
だってもうさ、日本は、アルブリュットっていうなんかさ、こう、ブランドじゃないけどがさ、なんかもう、できて、
できちゃったよね。
それできちゃったらもうアルブリュットじゃないじゃん。
そうなんだよね。だし、あれも、なんて言うんだろう。あれもちょっと視覚障害者のための、ためのになっちゃってて、と作るじゃんって。でもなんか、と作るの方の、なんて言うのかな。自分たちが、慣れない視点を教えてもらうみたいな、ところがすごいあったと思うんだよね、もともとは。フランスとかさ、でも、なんだろうね、それが、障害者がアートでみたいな、とかさ、障害者がアーティストみたいなさ、そうじゃないから、スタディの方が近いと思うし、あれは、なんか、ちょっとね。
そうなんだよね。
いや、これちょっとなんかもっとなんか思いの丈を語りたいけど、うまく言葉が出てこないけど、
あとなんかそのうちのワークショップとかもそうなのかもしれないんだけど、そのやっぱり障害絡みのことになると、なんか結構批判的なことが言いづらい流れになってるなっていうのはすごく、言いづらいじゃん、なんかこの状況で。
まあね。
ね、なんか、こんなクソみたいな作品とかさ。
そうだね。
そう、なんかでもそれっておかしいよなって、
単純に
思うし、その、自分たちがやってることに対しても、その批判されることってやっぱり少なくって、それが もっとあってもいいよなっても、
うんうんうん、
っていうのも単純に思うし、
まあ、クソみたいとは言わないにしてもなんかそのなんだろう、批判、建設的な議論をさ、
うん、
ちゃんと しなくちゃいけないからさ、例えばアールブリュットって、うん、あの障害者を利用してなんかやっちゃってるの多いですよねとかっていうのも、
うん、
もう黙殺されちゃうから、
うん、
それは言うべきだし、
うん、
彼らは別にアーティストになりたいわけじゃないからね。
そうそうそうそう、
普通に
普通になんか趣味とかさ、こうもうどうしてもやっちゃう癖とかそういうことだったりとかするからね、う
ん、で医療としても考えられるじゃん、
うんうん、
あの芸術療法とかでさ粘土を使うとかってのすごいあるんだよね。であの触覚とかあと好きに変形するとかっていうのがいいみたいで、
うん
うん、それは結構データも出てんだよね。イギリスとかなんか強いみたいなんだけど、うん、なんかそれってさ、アール・ブリュットじゃないけどさ、その障害者が粘土すごい使うの好きじゃん、
うんうんうん、
とかにも出てるし、
うん、
なんか関係あるんだろうなとか、なんかのためのじゃないけど、
うん、
なんだろうね、アール・ブリュットが残す成果っていうのは、うん、わーすごいとかなんか障害者でもとかなんか希望みたいなとか、うん、そういうんじゃないはずなんだよね。うん、そこだぞ、うん、そういうとこだぞ全く全くアーティストになりたいわけないだろうかっていう。
そうだね、うん、まあでもその障害の度合いとかもあるから、
まあね、
なんかこう、まあ本当にこう売れて嬉しい人もまあ中には
いるね、
いるし、うん、でもそれはまあ別にそれで全然いいと思うんだけど、
うん、
でも周りその周りのなんか担ぎ上げ方が結構すごいな、
すごい怖いうん、怖いよね。政治的な意図をすごい感じるしね、うん。うん。すごい、でも、純粋な気持ちで、受け止めると、その自分たち、人間ってさ、体じゃん。
うん、
心だって体からできてるとさえ言えそうじゃない？最近の研究だと、
うんうんうん。
って考えると、自分たちと脳だったり、なんか、体、まあ脳も体だとして、体が、ほとんど同じ体なんだけど、ちょっと自分たちとは違う、
うん、
体っていうか機能を持ってる人たちとか認識を持てる人たち、それが良いか悪いか別として持ってる人たちが世界をどう見るかとか、
うん、
こうっていうのを言語以外で表現し、純粋に表現してみるっていうのがアートじゃないっていう言い方はできないなとも思うんでね、
うんうんうんうん、
そのアートとしての価値はあるような気もする、
うんうん、
ただそれがなんだろう、うん、普通のアートの文脈で語ろうとするのも違う気がするし、
うん、
障害者っていうのでくくるのも全然違って、
うんうん、
なんか結構繊細で複雑な受け取り方をすべきだろうとも思うけど、
うん、
全部クソだとは言いたくないなとは思うっていうか、うん、真に受けてたい反面、
うん、
お前らふざけんな、真に受けんじゃないっていうのも思ってるっていうかはあるよね。
そうだね、うん、複雑だよね、なんか、うん、いやそうだね、そうだからね、正直もう私個人としてもだし、
うん、
団体としてもね、ちょっと距離をね保ってるっていう
か、ね、うん、それが真摯な姿勢だと思うよ、うん
うん
うん、あれ巻き込まれたくないし一緒にされたくないよね、
うん、
それは、うん、ちょっと下品だよねめっちゃディスるいやーちょっと下品だよあれは、
うん、
うん。日本だから許されるけど、
確かに、ね、さあ、うん、
まあ日本はだ、これだから日本はとかは言いたくない派だけど、
うん、
ちょっとやっぱね、国際的に見るといろいろ問題あることを平気で今公に言っちゃってるから、
うん、
オリンピックとかに向けてそのまあ、パラリンピックとかさ、
う
パラリンピックといえばさ、ちょっと明るい話題に変えていい？
うん、
パラリンピックといえばさ、その司会をさ、
うん、
視覚障害者が視覚を余裕で取り戻せちゃうような時代すぐ来るよって言ってたじゃん、
うんう
ん、パラリンピックさ、絶対オリンピックの記録超えるじゃん。
そうだね、だって
すぐ
だってまあ拡張してるからね。
ね、そうそうそう、
進化よね、
ね、
うん、
あのボルト遅みたいな感じになるじゃん。
絶対なるよね。
なるよね。でしかもなんかさ、パラリンピック両足ない方が有利とかなるじゃん、
うん、
両足義足の方が早いに決まってるよみたいな、うんうん、どうする、ね、あれもうまずさ、まず性能がものを言うじゃん、
うんうん、
足の、
うん、
あと性能をじゃあ統一規格にしますって言ってやったとして、
うん、
いやすごい経済効果だよね。
そうだね、
だってテック系の企業儲かりまくるでしょ、まず、うん、だし派手じゃん。
派手、
テニプリとかあり得るわけでしょ。
やばい、あり
得
る。
そうだよね、
あり得る。
あり得るよね。テニスボールでなんか壁が壊れたりするでしょ、多分。わかんないけど。
そうだね。
そうだよね、
うん、
いや絶対面白いよね。なんかそんなパラリンピックに向けて、
うん、
なんかアールブリュットとか行ってる場合じゃないよ、
うん、
あのやっぱ場合かもしんないけど。やばいよねそれ。新しい競技いっぱいできるよね。
そうだね、なんかそうだね、競技も新しいのできるかもしれないしね、ルールもどんどん変えていかないといけないかもしれないし
ね。ねえ、うん、e スポーツをっていうのもあるじゃん、ゲームの大会をなんか種目にしようとかあるじゃん、
うんう
ん、それも絶対面白いけど、
うん、
しかも VR とかちょっとあのやってる身としては、
うん、
それはやっぱり注目なんだけど、
うん、
いやー身体拡張でしょ。僕、俺ちょっとだって興味あるんだよね。
拡張すること
に。はい。あるんですよ。すごい。いいじゃんって。
じゃあできるようになったらやる？
やる。
へえ。
でも、
うん、
いやもう本当体とかどんどん変えたいし、
うん、
この話ちょっと前も誰かとしたんだけど、どっからが自分じゃなくなるのかっていう、
うん、
なんか倫理的かつなんかアイデンティティの問題ってあると思うんだよね。で、体がさ、例えばもう頭以外、首から下は全部機械、
うん、
で自分と言えるのかとか、
うん、
なんかこの間そのこの話してる時にポロってその相手が言ってくれた言葉なんだけど、なんか腸内環境がさ、あの脳とかさ考え方とかにすごい影響を与えてるって言うじゃん、第二の脳だみたいな、ね、腸が、
うん、
だから腸を人工のものにしたら人格変わる可能性あるじゃん。
ある
あるよね、完全にあるよね。あとさ、筋トレすると性格ちょっと変わるとかさ、
あるね、
ちょっとあったりするじゃん、うん、でそんなことを考えるとどっからが自分なのかっていうのはやっぱグラデーションだなと思ってて、
うん、
でもちょっとずつさ、こうじゃあまず左手を機械にしてとかやっていくとさ、グラデーションで変わっていくから自分が変わってる意識ないじゃん、
うんうん、
とか考えるとどっからが自分なのかっていうのは別に身体拡張しなくても日々老化とかで変わっていくだろうし、
そう
ね、食生活も変わるだろうし、俺は全部機械にするのもやぶさかではないだよ。けど問題があって、
うん、
レーシックってあるじゃん、
うんうんうん、
あれさ、なんか針がビーって目に向かってくるんでしょ、
うん、
それを考えるだけで怖くてできないの、レーシックが。いやするけど超怖いじゃない。
まあで見てなきゃいけないって
こと
ね。私もそれ聞いた時に、まばたきとかしちゃったらどうすんのとかすごい考える
でしょ。それいやいや、その恐怖がちょっと俺のサイボーグ化計画を拒んでいる状態だね。
割と最初の段階だ
よ。いやそうなんだよ、ちょっとどうしようかな。いや
そうか、
そう、
でもそのどっからが自分かは結構面白いね、
うん、
なんかでもそもそも自分 ってあるんかね。
いやーその話ね第1回のタッペイくんの時もちょっと話したんだけどさ、うん、どう思います？
いやなんかそのいやでも今渡辺さんが言ったそのグラデーションというか変わっていくものだなっていうのは私も思ってて、
うん、
だからなんかこれが確固たる自分だっていうのはないなって思ってて、
うんうん、
でもなんかまあ普通に日常会話の中でさなんか、
うん、
私がみたいなこととかさ言うじゃん、うん
はいはい、
自分の主張としてなんか私はこうなんだとか、
うん、言うね
っていうのは言うからなんかその瞬間はあるって思ってってるけど、
うん、うん、
うん、でもなんかそれはもう瞬間的なものだし、
そうだよね。
なんか割と幻みたいなものかなっていうのは、うん、思ってる。
なんかギリシャ時代のさ哲学家で哲学者でさヘラクレイトスっているんですよ。
うんうん、
で同じ川をの水ここまで行って出てこないっていうね。同じ川を渡ることはできないだけな。
うんうん、
要するに、水が流れてるから、その水は同じものじゃないから、
そうだね、
この川は同じ川ではないから、同じ川を渡ることはできないみたいな。
うん、
言葉間違ってたらごめんだけど、うん、そんなようなことを言ってて、
うん、
そりゃそうでしょ、みたいな、
うん、
納得をしたのね。昔、
うん、
大昔。
うん、
で、大昔っつって、うん、そんな生きてないけど、昔に。うん、で、平野啓一郎っているじゃん、
うんうん
うん、小説家、
うんうん。
彼が文人っていうのを言ってて、
うん、
自分の解釈では文人っていうのは、例えばここで話してる自分と、DJ をやってる時の自分と、あと、わかんないけど、地元の友達、
うん、
古い付き合いの地元の友達と遊んでる時の自分って、多分まるで性格が違う。
そうだね。
三つとも、
うん。
で、それは全部自分なんだけど、
うん、
なんだろう。自分なんだけど、複数のアカウント持ってるみたいな。
うんうん、
SNS で、
うん。
で、全部自分。だし、使い分けるのが、それが普通当たり前、
うん。
だし、人間ってそういうもんじゃないみたいな。
うん、うん。
うん、お母さんと話してるときと、
うん、
嫁と話してるときは全然違うとか、
そうだね、だったら怖いよね。
ピッカルだけど、まあよく言うじゃん。わかんないけど、上司と話してるときの自分と彼女と話してるときのとかさ、あるじゃん、そういうの。
うん
うん、よく言うやつ。
うん
うん、なんか、それをもうちょっと、なんか、受け入れるっていうか、それもう一回思い出そうみたいなのがあって、うん、で、アバターをさ、こう誰でも持ってる。これもね、結構同じような話になるんだよね、毎回ポッドキャスト。
うん、
なんでかっていうと、アートの話って、
うん、
なんか、認識の仕方の話だから、
うんそう
だね、なんか、私の所在とかの話によくなりがちなんだけど、
うん。
まあいいや。何回もしてるから、この話はここまでで。
うん、
ただ、なんか、そんな感じ、
うん、
平野さんとかね、おすすめですよ。
うん、
あの多分文人についての新書みたいなのもね出してるはず、
うんうん、そうでもその文人の話、
うん、
なんかその、まあ、障害者と健常者の関係性の話でもなんか結構誤解されることが多いなって思ってて、
うんうん、
なんかその当たり前の話なんだけど、健常者と障害者の関係性ってまあ一個じゃないじゃない。
うん、もちろん。もちろんね。
そう、だけど、
うん、
なんかその相手が障害者になった途端に、それを想像できなくなるみたいなのがあるみたいで。
うん。それっていうのは、相手が障害者になった時に。
例えば、その今渡辺さんは使い分けるって言ってたじゃん。上司と彼女では違う自分になる。
うんうんうん、
だけどその相手がじゃあ障害者になった時に、
うん、
なんか障害者にもいろいろいるっていうのはなんかどっか行っちゃって、障害者は一つの塊みたいな感じでなんかその関係性も一個しかないみたいな風になぜか思ってしまう人が多いようで、それはなんでなんでしょう。
なんか外人とかと似てる、
あ
と子供とか 老人はそんなに敷居高くないかな。なんか本当にわかんないんじゃないかな。で、わかんないものを、あのさ、外国人を、
うん、
の違いがわからないみたいなのって、
うん、
ある人いると思うんだよね。俺の周りにそういうことを言う人がいたの。
うん、
例えば、テレビに、これは別に差別でも何でもなくて、俺は差別はした方が、これ、勇気を持って言うとした方がいいと思ってる派で、なんでかっていうと、全員違うのが当たり前だから、
うん、
むしろ差別が、攻撃的になるのは、
うん、
一括りにして、なんかすごいざっくりした差別をするからであって、
うん、
全員違うっていう、もう全員差別するみたいな。全員差別するみたいな方が、健全だと思ってる派なんだけど、
うん、
その、なんていうの、そいつが言ってたのは、黒人の、
うん、
男性女性っていうのはもちろん区別はつくけど、その、似てる顔立ち、
うん、
の黒人の、例えば男の人が二人いたとしたら、区別がつかないみたいな。
うんうんうん、
で、白人は区別つく。
うん、
で、なんでかっていうと、多分テレビでよく見てたから。
あ、
だけど、なんかさ、もうほんと、20年も経ってないかもしれないけど、15年ぐらい前の東京でさ、
うん、
テレビ番組にさ、日本のテレビ番組にさ、うん、黒人男性が出てくるときってさ、
うん、
黒人男性って括りで出てるじゃん。今は違うかもしれないけど、うん、それってすごい差別的だし、
うん、
抑圧的みたいな感じだけど、うん、そんなのが当たり前だったじゃん、東京も。
うんうん、
で、そういうことだと思ってて、
うん、
なんか、わかんないけど、美味しい、何がいい？リンゴ？美味しいリンゴ、なんか違いのわかる大人とか言うじゃんよ。
あの、
違いがわかるためにはさ、いろいろ知ってないとさ、
ね、
比較対象がないといけない。
わかんないよね、
うん。だから、多分初めての視覚障害者だから、
うん、
違いがわかんないから、
うん、
リンゴはリンゴだろうみたいな。
うん、
多分。浅はかだけど、
うん、
そういう感じじゃない？
そうだよね、
うん。
いや、そうなんだよね、
うん。怖いよね、でもそれって。
そう。結構怖いし、なんかその、まあそうなってしまうことは別に、まああり得るなっていうか、自分もあり得るかもしれない。
そうだね。
出会ったことない人に会った時にそうなるかもしれないって可能性はあるんだけど、
うん、
なんかそういう状態に自分がなっているっていうことを自覚できないっていうのは怖いな。
そうだね。それは確かに、
うん、
明日は我が身だよね。
うん、
アリさんとかさ、わかんないもんね。アリ見分けらんないもんね。いや、アリって言ってんじゃないよ。
いや、でも研究者の人はさ、きっと見分けられるからさ。
だよね。そう。わかんないけど。わかんないけどね。そうだよね、
うん、
オットセイとかもわかんないもんね。オットセイはさ、
うん、
あれじゃない、動物園の飼育係の人はさ、
うん、
3頭いるオットセイ全員すぐわかるよね。
わかると思う。
俺絶対わかんないもん、うん、オットセイ。
いや、だって普通に犬とかでも私はあんまわかんないもん、ね、
うん、
同じゴールデンレトリバー並べられたらわかんないもん多分。
そういうことだろうね。これすれば喜ぶだろうとか思っちゃうしね、犬。
うん、
頭撫でれば喜ぶだろうみたいなさ、
うん、
本当は犬によって違うかもしれない、
うん
うん
うん、
あるよな。
そうだね、
うん、ワークショップ以外は何やってるんですか最近。
最近
じゃなくてもいいけど、継続しててもいいけど。俺ワークショップの人っていうのでまず出会いがそこだから。
そうだね、
うん、
それはやってて、ほんと普通にバイトしてて、って感じですよ。
まあでも忙しいもんね、あのワークショップやってたら。
まあ。ね、まああとは今はね、中国に行く準備もぼちぼち始めてて、それもありつつ。
え、それは始まったらさ、中国行ったらそこで活動できるんですか、僕は。
あ、もちろん、来てください。
じゃあ、いつか中国でポッドキャストやろう。
うん、なんか普通にタダで泊まれるようになるから。
マジ？
マジ。
すげえ。やば。絶対行くわ。うん。
うん。
オッケー。了解した。
うん。
え？これ、毎回でもないけど、よく聞くんだけど、アート以外だと何やってんの？
アート以外って何やってんの？
そう、俺は、ネットフリックスを見てるけど、
いや、私も見てるよ、普通。ネットフリックスは見てないけど、うん、動画見てるし、漫画読んでるし、うん、飲み歩きしてるし。
あ、そう、飲み歩き。飲み歩きどうすか？飲み歩きといえば。
飲み歩き、わあ、好きです。
飲み歩きだって、え、もう頻度は毎日ぐらい？
毎日ではないけど、さすがに、うん、でもまあ、
たくみちゃんもそうなんだけどさ、
うん、
このポッドキャストの前に飲み歩いてるやつ多すぎ。
今日は家で飲んだ。
あ、家宅飲みだった、うん、たくみちゃんはサイゼリアで飲んでたら時間過ぎてたとか言ってきたからさ。なんかすごい、なんかみんなポッドキャストの前浮かれてくるなみたいな。いいけどっていう、う
ん、そう、なんかそのまあ古い酒場を巡るのが結構好きで。
へえ、どの辺がスポット、
うん、ね、まあ新宿、西武新宿線沿いとか、
うん、
まああとすごい有名だけど、あの堀切勝負園とか、あっちの
全然知らねえ。へえ。
東の方。
東の方、
うん、
古い酒場。
そう。
え、ごめん、全然ね、俺多分イメージついてない。
なんかもう創業5、60年みたいな。
どんな感じなのそれって。
もうなんかこの時カウンターがあって、
なん
か、
うん、
親父さんが一人でもつ焼き焼いてるみたいな。
あ、でもあれか、あの高架下にあるみたいな感じではない。
あ、まあ、高架下にあるみたいな感じのとこもあるけど、
うん、
うん、もっとなんかこうしっぽりのみたいな感じのところとかもあるし、
もう一人で入っ、常連が一人で入ってきての、
あ、そうそう、常連さんが
静かに飲んでるみたいな、うん、
ところもあるし、
うん、
まあ結構どんちゃんやってるところもある
し、まあね。なんか割と角尾さんは高架下系の居酒屋によく連れてってくれて、すごい楽しいの、
うんうん、
でも多分ちょっと違うよなって思ってて、その
そうね、
古い酒場
って高架下、なんか上野とか新橋とか、
そうそうそうそうそうそう、うん、
そうか、そうだね、もうちょっとこうなんていうかな、垂れてるとか言わないけど、なんか。
わかる。
なんていう
か。わかった、わかった。いぶし銀な感じ
で。そうそうそう。
え、それって一人？
一人も結構行くし、
うん、まあ友達
とか行くときもあるし。
一人でも行くんだね、でも、
うん。
相当好きだね。
うん、なんか私好きすぎてもつ焼き屋でバイトしてた時期なんか。
今度おすすめ教えてください。行くわ。
うん。
知見を広げないといけないから。
ぜひ。
うん。へえ、そうなんだ。面白いな。うん、か。動画は？
動画は、普通に、なんか YouTube で、なんか、
YouTube？
ゲームの実況中継の動画
見てた。出た、出た。知らない一面が出てきたぞ。え、それゲームは何の実況今日見てるんですか？
ああ、あの、ポケモン GO をすごいやってた時期があって、うん、あの、始まったばっかりの頃すごいやってて、
ああ、
その時とかは結構、
ポケモン GO。
ポケモン GO 見てたし、
うん、
あと、あの、デッドバイ
デイライト。はい。もう絶賛俺今やってるわ。
あ、本当に？
うん。
あ、いや、待って。そう、あれめっちゃね、やりたいんだけど、
うん、
すごいね、見てる、見てるだけ今。
なんでやんないの？
やりたい。
やろうよ。やろうよ。
マジでやりたい。
やろうよ。やろうやろう。 プレステですか？プレステ？
あれってさ、うん、そうか。環境さ、何？
プレステ。
プレステか。うん、やりたいです。
プレステ4。
4か。と。ないよ、4。
4持ってく？
やりたい。
あげよっか。
マジで？
うん。あの、プレステ4をね、持ってたんだけど、もともと。なんか、面白すぎて、プレステ4のゲームがいっぱい。
うんうん、
プロ買おうって言って、うん、プレステ4プロ最近買ったの。
違うの？プロ。
あ、もう違う。
全然違うんだ。
なんかね、違う。で、プレステ4どうしようっていうの1台ある。いる？
いる
ー。じゃあちょっとさ、
やりたい。
貸すからやろうよ。
やりたい。
オッケー、じゃあやろう。
やば。
デッドバイデイライトの開催が決定したので、皆さんぜひ。
でも私でもさ、やったことないから、
うん、
全然最初、マジすぐ死ぬと思うけど、フックにかけられて。
でももう、超クロートじゃん。もう見てるから、上手い人の実況を。なるほどね。
あ、でもね、最初の方しか見てなくて、うん、で今日なんかね、久々に見たら、
うん、
なんかシステム新しく、まあ当然変わってるじゃん、うん、変わってて、あ、なんかすごい新しくなってるって思ったから、ちょっと見るね、とりあえず。
やろ。ね、面白いんだよ、デッドバイデイライト。
やばい。
なんでデッドバイデイライト、プレステ4持ってないくせになんで見て始めたんですか？
知り合いから面白いよって聞いて、
うん、はいはいはい、
持ってないからしょうがないから実況で、うん、
やばいな。
そう、なんかあれ見始めた頃に、
うん、
まあ、ゲーム自体も面白いけど、
うん、
なんかそのみんなでさ、なんかそのコミュニケーションするみたいなことも結構面白いなと思って、
はい、
なんかまあチャットもあるけど、でもチャットじゃないそのなんか動きの言語みたいなのがなんかだんだん出来上がっていくじゃん。
わかる。
うん。なんか助けてもらったらありがとう。
屈伸してみたいな。
そ
うそう
そう。それとかすごい面白いなって思った。
うんうんうん。あれもさ、不自由だからこそのさ、
うん、
意思疎通があってさ、
そうそうそう、動きが決まってるからね。
そうそうそう。
何種類かって。
でもそれで通じ合えちゃうんだよね。
そうそう
そう。それがすごいよね。
うん。
うん、わかる。なんか今ボイスチャットが当たり前だけど、
うん、
なんか普通にチャット、
うんうん、
の時代のオンラインゲームとかって、
うん、
なんかジャンプして喜びを伝えてみたり、
うんうんうんうん、
なんかこっちだよみたいなのもなんか打たずにそこでジャンプずっとしてるやつがいるみたいなとかあってなんかね、最高だよね。
ね、面白い、
うん。うん。あれは確かに面白い。
そう。
あとなんか殺人鬼がさ、
うん、
デッドバイデイライトって、
うん、
ホラーがテーマで、
うんうん、
4人逃げる人が、人間がいて、うんうん、1人殺人鬼がいて、
うん、
殺人鬼は4人殺したら、クリア、勝ちで、
うんうん、
で、4人は発電機をつけて、
うん、
出口を開ける、
うん。
で、出口から逃げたら勝ち。
うん、
で、1人でも逃げたら、一応勝ち、
うんうん。
なんでね。で、殺人機はめっちゃ強い。
うん、
で、なんか、隠れる場所とかあるんだけど、
うん、
殺人機が見てるところで隠れちゃうみたいなハプニングが結構起きうるんだよね、
うんう
ん
う
んで。それをさ、なんか、あっていう瞬間、お互いに、うん、あいつ隠れた。あ見てる時に隠れちゃったみたいな時の殺人鬼とかめっちゃ面白いよね。
そうだね。
タンスみたいなとこにこうやって隠れてて、タンスの前でもずっと、お前マジかみたいなでずっと待ってて、なんか隠れた方も、いやー知ってるんだよね、みたいな。見つかってるの分かってるけど、出ないよ、みたいな。いや、出てこいよ、みたいな。もうお前いるの分かってんだぞ、みたいな。空気感とか。
面白い。
もうコントかよ、みたいな、
うん。もうだって声聞こえてくるもんね。
ね。いやいやいや、みたいな。見つかってっから、みたいな。いや、見つかってねえから、みたいな。無言のやりとり。
うん。
いや、面白いよね、ゲーム。
ね。
うん。
うん、
なるほど。デッドバイデイライト以外は？
は、 いやもうあのさ、4文字のやつさ、いつも名前覚えられ
ない。PUBG。
そう。
はい。
あれもさ、見てて、それで実況しか見てないんだけど。
あれもそうだよね。屈伸。
そうそう。
うん、
面白い、あれも。
面白いよね。
そう。
PUBG はやる。
やりたい。
やらない。
やりたい。
あれはだって携帯やればできるでしょ。
携帯でやるのむずくないでも。
でも携帯でやってるでしょ、みんな。
え、そうなの？
うん。俺の周り結構携帯でやってるよ。
なんか一応、携帯でアプリみたいなのができて、それダウンロードしてみたけど、うん、ちょっと操作がむずすぎて、無理と思って。
それね、諦めた方がいいかもしれない。そっか。そうなんだ。面白いね。ポケモン GO は海竜捕まえましたか？海竜に育てましたか？
え、それ結構前じゃないの？
そう、前。え、だって最初しかやってないでしょ。
うん。それはね、全然
やった。2期、
うん、?2 期っていうか、2期目のポケモンが投入されたあたりまで
やって。あ、ほんと？俺、ごめんなさい。なんかすいませんでした。俺最近それでバカにされたばっかりで、なんかポケモン GO 出た時に、
うん、
あのたまたま俺、迎撃にね、あの仕事で通ってたことがあって、うん、迎撃の前がスポットだったの。
うん、
ポケモン GO。
そうだね。
そう。すごかったの。
うん、
で、
そう、西口公園ね。
そう。スポットで。で、出たばっかだったから、うん、もうそこで、すごい何 ?1 時間前ぐらいに行ってずっとやってるみたいな。うん、でも相当やり込んでるつもりでいたわけ。うん、だけど、海竜の話とか全然知らなくて。
うん、
なんか、え、ミニ竜の飴集めたみたいな言われて、ミニ竜の飴みたいな。なんだそれはってなって。え、やってたんでしょみたいな。最初の頃でしょみたいな。もう、つって、ミニ竜はいっぱい持ってたよ。いやいやいや、つって。なんか、なんだよ、200匹とか500匹とか集めてね。そうそう。と、進化するんだよね。
そう。で、なんか、川沿いっていうか、水があるところに結構出るみたいな感じで、うん、私だってわざわざ目黒川沿い行って、超うろうろ歩いて集めたの。
目黒、中目黒、あのラインね。いや、そう。それで、海流の話とか知らなかったから、
うん、
ちょっと海流知ってるかなって思ったんだけど、すいませんでした。なんか低レベルの話をしてしまって。レッツゴーは？レッツゴーは興味ある？レッツゴーピカチュウ。
ああ、興味ある。最近出たやつ。
そう。
うん、
スイッチ。
興味ある。スイッチは持ってて。
え、マジ？うん、やべえ。へえ。
興味ある。
俺スイッチさ、出た時は買いたくてさ。
うん、
でも、そこまで本気でもなくてさ。
うん、
で、まあ、当然のことながら本気じゃないから買えなくて、品切れで。
そうだよね、すごかったよね。
すごかったじゃん。で、倍ぐらいの値段で売ってたじゃん、アマゾンで、
うん。
ふざけんなよ、とか思ってて。で、その、ちょっと視覚と関係あるけど、
うん、
ダイアログインザダークの、
うんうんうん、
青山、
うんうん、
であの辺すごい閑静な住宅街じゃん、
うん、
であの辺でダイアログインザダークの前にちょっといい感じの青山のカフェみたいな、
うん、
レストランみたいなとこでお茶してたら、うん、もう完全に富裕層の子供たちがママたちと、
うん、
ママ友なのかな、子供たちがこうわーって団体で入ってきて、子供が全員スイッチやってて、
うん、さすがゲットしてるね。
そうみたいな。ガキよこせみたいな。俺が有効活用してやるみたいな。なんかちょっと黒い自分と戦いながら、いいなーって横目で見ながらお茶をしてたんだけど。
うん、
それ以来忘れてたんだよ。やつのこと、スイッチのこと。
うん、
レッツゴー EV、うん、レッツゴー EV、ちょっとね。
それ系もあるんだ。
レッツゴーイーブイさ、ツイッターで流れてきてさ、はぁ、絶対面白くねえしって思ってたんだけどさ、めちゃ可愛いじゃん。何あれ。
ね。ね、てか、ポケモンのゲームボーイの時代はさ、やってる？
やってる。ポケモンの、ポケモン俺だって多分、小学生の、それこそみんながゲームやり出す頃に、
うん、
と、ポケモン赤緑が、
同じ。
どす、うん。もう。
あ、じゃあもう、ストライクの。
ドストライク世代。
うん、
だから逆に、アニメとかは全く知らない。
うんうん、
もちろん周りは見てたけど、
うんうん、
アニメよりもゲームが刺さった時代、最初に。
うんうんうんうん、あ、 あ、じゃあそしたら絶対面白いよね。最初のやってた人たちは面白いっていう。う
ん、ああ、そうなんだ。
うん、
でも、金銀からはやってない。
私もやってない
ですよ。赤緑はやった、
うん。
うん。そう。いや、面白そうだよね。
うん。なんか、ボールに入れられるんでしょ。
そう。それ、それね。あと、イーブ怒るんでしょ？変な触り方すると。いやー、やりたいね。でもね、スイッチ買っちゃうと、ゼルダをやんないといけなくなるから。
あー、ゼルダあるよ、うちに。
やべー、マジかよ。あと、スマブラ。
スマブラね。
スマブラもスイッチで出るでしょ？あれ、多分。そうだよね。
出る。
いやー、ダメだよ、買ったら。時間なくなっちゃうよ、もう。ポッドキャストは止まるよ、多分。買ったら最後。デッドバイデイライトとスマブラでも終わりますよ。
しかもこの家プレステもあるんでしょ。
プレステもある。やばいやばいやばい、地獄だよもうここ。はい。そうなんだ。なんかね、今度ゲーム界とあとネットフリックス界はちょっとポッドキャストでやりたいなと思ってて。
うんうん。ゲームいいじゃん。
ゲーム会は。ゲームを真面目に考察する会とかやろうかな。
いいじゃん。
じゃあやりましょう。デッドバイデイライトについて。
でもね、私こんなこと言ってるけど、ゲームめっちゃ下手だからね。
うん、それは伝わってくる。ひしひしと伝わってくる。うん。いいんじゃない？デッドバイは下手でもできるから。
そうだね、逃げればいいから。
そう。
そう。
あれ、そう、上手いとかじゃねえから。本当に上手い人が出てくるとでもさ、俺いつも生存者でやるんだけど、
うん、
もう絶対勝てないね。
あ、そうなんだ。
うん。殺人鬼めっちゃうまいと思う。絶対勝てる気しないもん。なんか。
マジ？
うん。わか、え、な、そ、なんか本気になんないでみたいな。やめてってなる。
そうなんだ、
うん。やっぱあるんだなと思った。やばい。こんな話ばっかりしてるよ。ちょっと。ちょっとなんかアートについてとかいう感じだから、最後ちょっとアートのこと話そうか。
うん、いいよいいよとか
言って。でもな、話したいこと話したんだよな。
うん、アートね。
うん、ここのとこホットなやつあります？
なんかここのとこアートがね、なんか結構アートって何ですかね。アート結構アートに関わる、アートかってなってきちゃってて最近、うん、
まあこのポッドキャストの趣旨もそうですからね。
そうなんですよ。だからなんか美術館も正直全然行ってないし、
うん、
展覧会とかもそんな見に行ってないし、
うん、
なんかそういうアート系のイベント、
うん、
とかもあんまり行ってなくてなんですよね。でも、もう興味がないわけではないんだけど、
うん、
なんかそれよりもやっぱり今、まあ、中国のことについて興味があるっていうか、
うん、
中国っていう国自体にも興味があるし、
うんうん、
中国の政治とか、
はいはいはいはい、
そういうことについても興味があるし、まあ、あと歴史、
うん、あ、歴史ね、
うん、
うん、
とかに興味があって、うん、であとまあカレーやるっていうので、その、まあ、食文化に今すごく興味がいっていて、うん、
それは中国のではなく、
中国もだし日本もだし、
うん、
うん、多分まあその土地土地のね食文化って全然違う、
うん、あ、じゃあまあ暮らしたことのあるその2つの国っていうのは特に、
そうだね、
うん、
とりあえずまあそこからスタートっていう感じ。
なるほど。
で、そう、なんかそっちに今興味がガーっていってるんだよね。
確かに、なるほどね。うん、
うん、
食文化、
うん、
でも中国オルタナティブスペースってさ、さっきもオルタナスペースっていう言葉出たけどさ、うん、オルタナティブスペースって要は何だろう、まあいわゆる既存のよく言われるアートっていうやつじゃなくて、なんか表現とかアートとか言われるやつじゃなくて、うん、もっと別のあり方とか、
うん、
なんか社会的な、あるいは美的な、
うん、
表現の別のあり方をこう模索するようなコミュニティだったりとか場所とか空間とか展示空間とかをオルタナティブスペースって言って世界中にそういうのができてきてて、今特にもうなんていうの、そういうところがむしろアートの主戦場なんじゃないかみたいなことを言う人も出てきてるみたいな感じだけど、今まだまだ一般の知名度は低いけどね、
うん、
ただそういうところへの興味っていうのももちろんあったわけじゃない、
うん、あるある。
そっちはさ、でも美術館とかじゃないじゃん全然、
うん、
そっちとの関わりはやっぱまだ結構強い。
そうだね、ていうか中国に行ったら、まあ、そういう人たちとあのネットワークを作りたいなと思ってて、
うんうん、
まあ、実際いくつか回った中で多分これから一緒に何かできるだろうなって思ってる人たちもいるから、うん、
なるほどね、
うん、
なんかさその場所 Airbnb ってあるじゃん、
うんうん、
Airbnb ちょっと面白いなと思っていて、うん、Airbnb じゃないんだけどね、なんか Airbnb みたいな、
うん、
そのサイトかなんかサービスに登録してると世界中にある、そのサービスを運営してる会社かなんかが持ってる土地、
うん、
とか空き部屋を自由に使えるみたいなサービスとかが最近出てきてて、で定額制だったりするんだよねそれも、
うんうん、
で一方でエアビーと差別化を図るために、
うん、
ホテルがいろんな今既存のホテルのあり方とは違う戦略を取ってきてるとかっていう流れもあって、例えばなんかクロークみたいなさ、なんかベルボーイとかいなくて受付もすごいちっちゃくて、けどなんかバーとかカフェがそのホテルの中になんか4個とか5個とかあって、全部 Wi-Fi フリーでコワーキングスペースみたいな、その仕事してる人もいればみたいな。で、その旬なアート作品が絶対飾ってあって、うんうん、毎回入れ替わってて、うんうん。で、ホテルの部屋も、で、しかもインスタ映えするようなさ、すごい綺麗な、綺麗な
んだよね、うん。
で、置いてあるものも超一流なんだけど、
うん、
部屋もなんか、5畳とか4畳とかしかない、うん、ちっちゃい部屋。で、椅子も机も、なんか特注のすごい質のいいやつだけど、折りたたみ、
うん、
全部でカビにかかってるみたいな、
うん、
なんかベッドもシングルベッドで、ただそこに使われてるリネンとかは最高級品みたいななんかその寝るためだけに行って、うんうん、ただおしゃれは欠かさないみたいな、うん、なんかシェアエコノミーとかが当たり前の世代をこう、
うん、
でそこにいる自分っていうのの価値を最大化する方が大事とかさ、
うん、
なんかいろんな戦略を取ってる人が現れてる、うんうんるなと思ってて、エアビーが面白いなと思うのは、いろんなところにさ、その拠点を持ってるっていうところじゃん。
うんうんうん、
で、そのホテルのあり方とか変わってるっていうのも、うん、エアビーのせいでそのホテル業界も変わってるとかっていうのも面白いなと思ってて、うんね、で、今出てきたコワーキング性みたいな、なんかいろんな人がそこに集まって、関係ない人たちが集まって、でもなんかコネクションができるみたいなところが世界中にできてくると面白いなっていう。そこの場所と場所、
うん、
そういう場所がいろんなところに別々にあって、その場所同士がネットワークがあるとかっていうの面白いなと思ってるのね、
うんうんうん、
で、それはエアビーみたいにエアビーを介して部屋がこう繋がってるだけじゃなくて、
うん、
中心はないエアビーみたいなけど、うん、お互いがちょっとネットワーク作ってるみたいなのが、うんうん、オルタナスペースだとあるじゃん。でもオルタナスペースってさ、一般の人は入れないじゃん、怖くて私コミュニティ作りづらいじゃん、絡みづらいし。だからなんかもうちょっとなんて言うんだろうね、もうちょっとコミュ力の高いオルタナスペースがいっぱい出てくると、なんかホテルもついててカフェもついてて仕事をしてる人もいて、でもアーティストの工房でもあるみたい なんか、
うん、
もうちょっとコミュ力高いオルタナスペースがたくさん出てきて、ネットワークができて、当然のようにツイッターとかでもいいけど、ツイッターってもう古いのかな、わかんないけど、なんかでコミュニケーションが取れてて、そこに行ったことない人でも参入していけるとかっていう 世の中になったら面白いなとかぼんやり最近考えてたんでね、
うん、
長くなってしまったけど、うん、
うん、まあなんか武漢のことで言うと、武漢ってすごく大学がたくさんあって、
うん、
なんか
学生街み
た
いな、
そう、
うん、
本当かどうかわかんないけど世界で一番大学が多い都市、
へーすごいね、うん、
って聞いたことがあって、
うん、
で本当に大学がたくさんあるんだけど、
うん、
だから街中にまあめちゃくちゃ大学生がいっぱいいるんだよでなんかいいね、いろんなもうなんかもう経済効果っていうか、
うん、
なんか食堂とかももう大学生で持ってる
み
たいな店とかもたくさんあって、でなんかそういうところだからなんかきっとね彼らと何かができればなんかすごくいろんなネットワークの作り方の可能性があるなっていうのを思ってて、
若者多い？
多いねっていうかまあやっぱ学生が多いから、
うんうん、中国自体ってさ若者多いのかな、
うん、
社会的には。日本はもう高齢者
社会、そうだね、でも中国も一人っ子政策やめちゃったから、うん、ってことはね減ってきちゃったっていうことなんじゃないかなと思うけど、ああそうかそうか、うん、
なるほどね、
そうそう、
うん、大学同士のコミュニティもありそうだしね、
そうそう、
カレー屋大繁盛じゃん、やばいね
したらいいよね、
どうしようどうしようか、すごい未来が明るいな。カレー屋大繁盛したらどうする？
いやいいじゃないですか、
なんか学校でも建てれば
あ、そうでもねそれも学校っていうほどあれじゃないんだけど、うん、その言語のなんかエクスチェンジみたいなことをやりたいなと思ってて、
うんうんうん、
無料の日本語教室、
うん、
まあ、先生でもないから、
ね、うんうん、
みたいなことはやりたいなと思って、
うん、
こっちも教えられるしあなたも教えてみたいな、
あいいね、うん、いいね、うん、そうだね、なんかでも教育的な側面みたいなのはその場所を開くときに出てくるよね、
うん、
なんかイデオロギーとまではいかないけど一個のその空間というかその場の一個のなんていうの考え方とかスタイルみたいなのをさ、うん、共有しておくみたいなのはあって、うん、でもちろんその中そこに属してる人が別のとこにも属してるのが当たり前の社会だろうし今は、
うん、
なんかそれでコミュニティ感がこう連結されていくみたいな感じになるといいよね、
うん、
うん、ゲームの友達がいて仕事の友達がいてアートの友達がいて音楽の友達がいてみたいな、
うんうん、
それぞれに多分マナーとかスタイルがあってでも一個に所属してるわけじゃないっていうのが今自分で例えるとね、
うん、
あるけど、それをなんか場を作るっていうのでその一個のハブができたら面白そう、
うん、
面白そうだな、うん、まあカレーだね、
そう食べ物って最強、
最強だよね最強だよね、わかる、食べ物大事だよねなんかオフィスとかを作る設計する機会が最近多くて、うん、でやっぱりそのいろんな部署とか抱えてる会社さんとか、
うん、
あとコワーキングスペースとかね、それこそいろんな人が来るところほど飲み物食べ物を取る位置、
うんうん、
をどこに置くかっていうのがもう超重要課題、
面白いその話
人の動線とか、うん、人がこう立ち寄る泊まり木をどこに作るかの中でもやっぱ最強だね、
うん、
飲食は
そうだよね、
うん、そこでいろんなものが起きるのやっぱ見てるし、
うん、
やってみて、
うん、いやそうなんかその酒場を巡るのが好きってっていうのはなんかそれもあって、
うん、
なんかやっぱりそのまあいろいろなことが起きるっていうか、
うん、
その古い酒場ってやっぱおっちゃんたちが来る、
はいはいはい、
あのことが多いから、うん、普通に隣り合った人となんか盛り上がってなんか全部おごってくれるとか
そういうのもある
し、
うん、
そうなんかそういう なんか偶然起こる、
うん、
なんかすごい面白いなと
思って、うん、なんかさ、でも偶然起きるけど、
うん、
偶然じゃないじゃん。
そうだね、
なんかそういうイベントが起きる場所じゃん。
そう。
で、そうなんだよ。そこが強さっていうかさ、
うん
うん、
多分そういうことをしてもいい空間に多分なってる。
なってるし、
うんうん、
そうだよね、
うん、
面白いよね。食い物はお酒とかコーヒーとかカレーとかさ、
うん、
絶対行くじゃん、
ね、
誰でも、
ね、
でしかも大事なのはそこでご飯を食べるとかコーヒーを入れるとかって時間の尺が必要じゃん、
うんうん、
だからそこに滞留する時間が必要じゃん。その滞留する時間がないと人ってこなんか話出さないじゃん。
出さない。
なんか水取るだけだったらさ、
うん、パッてね、
パッて自販機とかでもさ、うん、パッてすれ違うだけになっちゃうから、そのね時間をそこで使わせるっていうのはいいよね。
そう、うん、それで言うと喫煙所とかも
そうだな。あ、そうだよね。
そう、
うん、そうだと思う。喫煙所コミュニティってあるもんね、うん、
あるよね。
タバコ族みたいな。
そうそう、うん、
そうそう、やっぱね大事だよね、
うん、
時間をそこで使わせるっていうのね、
うん、
なんかカレーもチンじゃダメなんだよね。電子レンジ置いちゃダメって。
そうそう、
そこで食わせるっていう、うん、テイクアウトダメだよってここで食べてねってい
う、うん、
食堂のシステムでかいよね、うん、いろいろ考えるな、それは、うん、告知ある？
告知次、1月にまた写真美術館でワークショップやるので、よかったら
恵比寿ワークショップは定員
7名です。
やばい、激戦区じゃん。
激戦区です。
え、1月。それ1回だけしかやんない？何回かやる？
いや、もうそれ1回。
やば、激戦区。ちょっともうこのポッドキャストで埋め尽くすわ、じゃあ視聴者で。なんかポッドキャストを聞いてきましたって言うと得点がもらえます。
でもね、多分ね抽選になるし、でもポッドキャストを聞きましたって書いてくれたらちょっと私がなんとかします。
マジか、すごいな、これは心強いな。ぜひぜひだね。他は特にない？
うん、とりあえず、
とりあえず、
はい、
ホームページとか持ってる？別にそれはない。
はないですね。
OK。うん、じゃあ、貼る URL はあれかな？美術の。
はい。
あれと、1月の抽選ができるやつね。
はい。
了解。そんなとこかな、今日は。はい、また、4月までだったらもう1回ぐらいは出演可能。
うん、この、
よし。
1月はね、武漢に行っちゃうけど。
了解。じゃあ、デッドバイデイライトで。
やった。集大成。
以上です。お疲れです。